さん、こんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。直美さんってマックとか食べたりします？
あ、しますよ、時々
します。
はい。
同じライバルって言っていいかどうかわかんないけど、モスバーガーってあるじゃないですか。
ああ、はいはい。
モスも食べたりします？
モスの回数少ないですけど、時々です。
なるほど。どうやって分けてるんですかね、モスとマック。
なんでしょうね、気分でしかないような。
なるほど。
そう、はい、でもなんでかわかんないですけど、マックのポテトが好きだからなのかな、そっちに惹かれちゃう気がしますね。
ポテトうまいですよね。マックのポテト最高ですよね。
美味しいですよね。
うまいですよね。
はい。
あの、時間が経つとまずくなりますけど、マックの。
あ、うん、それ。なんでしょうね、あれ。
最悪ですけどね。はい、僕もあれなんですよ。マック食べるときには、ポテトを先に全部、ほぼ全部食べちゃいます。
ああ。
ゆっくり食べてると、しなっとして美味しくなくなるから。まあいいんですけど、ついこの間僕知ったんですけど、モスとマックが、まあ、直のライバルかどうかは わかんないですけど、まあ、なんか、客さんの層が違うような気もするんだけど、うん、なんか、明暗を分けたっていう話が出てて、で、モスバーガーは前年対比、昨年対比で、利益が 98.8% ダウン。
え？
98.8% ダウンですよ。限りなく利益ゼロになっちゃったってことじゃないですか、なんか。
はい。
あの、多分企業だから何百億とかっていう数字だから僕らピンとこないけど、単純に僕らの世界で言ったら、毎月100万円の利益が出てたんですよ、うちって言ってたのが、2000円の利益になっちゃったってことですからね。
とんでもないことですよね。
で、これもう笑い事じゃ済まされないみたいな世界じゃないですか。
はい。
でも同じハンバーガーでマックは好調らしいんですよ。で、モスってあんまり、まあ、ニュースになってたんでしょうけど、話題になってなかったような気がするんだけど、あの、ほら、ここずっと物価がどんどん上がってて、材料費だす、あの、光熱費だとか人件費とか、どんどん上がってて、マックってちょこちょこ値上げしました、また値上げしましたなんてやってたようなニュース記憶ないですか、なんとなく。
あります。
で、同じようなことはモスもやってたらしいんですよ。
おー。
で、同じように値上げをしてきてるのに、マックいがちみたいな感じになっちゃってるんですよ。なんかすごく不思議じゃないですか、なんか。
不思議ですね。
ね。したらやっぱりね、ちゃんと調べていくと理由があるんですね。なんか、ハンバーガーの世界には400円の壁っていうのがあるらしいんですよ。
すごい。
で、ね、これもちょっと僕らと考えると、あれ、僕ら企業体がちっちゃいから、誰かに頼んでお金払ってリサーチなんかできないですけど、
うん、
あの、体と時間を使ってお客さんにどうですかって聞いて、お客さん直の声を聞いて取っていくしかないわけだけど、リサーチするって言ったら。
あ、
うん、なんかね、あの、調べによると、20代から60代までの男女にリサーチをかけたら、ハンバーガーに払える金額っていくらですかって言ったら、だいたい400円っていう数字が出てくるんですって。
なるほど。
だ400円を超えると、だいろんな物価とか上がってきたりするし、いろんなことあるから、美味しくなって380円が390円ならいいけど、380円が430円とかになった時点で、あの、ちょっと買い控えが始まるみたいな。で、ちなみに、モスバーガー、モスの主力のモスバーガーが、今440円なんですって。で、マックの主力って一つじゃないですね。主力の一つのダブルチーズバーガーが、370円。あ、ごめんなさい。ダブルチーズバーガー400円だ。400円。
お
う
お
う
お
う、うん、 で、売れ筋のもう一つの照り焼きマックってあるじゃないですか。
はい。
あれ370円なんですって。
お、結構、400円弱くらいなんですね。
そうそうそう。だから、マックの方は、それでこう、お客さんが増えてるというか。一方、400円の壁を越えちゃってるモスは、客離れが始まってるみたいな。でもね、これも思ったんですけど、じゃあ、俺お金持ってるぞのオーラじゃないですよ。
うん。400
円の壁があって、じゃあ440円って約 10% 高いわけじゃないですか。
はい、ああ。
40円しか違わないですよ。400円の上に。
うん。
僕だったら、モス食べたいって思った時、440円でも買うなとは思うんだけど、
うんうん、
いや440円だから高いから買わないとは多分食べないとは思わないと思うんですよ。なんだけど、これ 10% の違いって美容の料金に当てはめたら結構でかいですよね。
ああ、そうですよね。
うん。例えばカラーカットなんかで9000円台の料金取ってるとこはもう1万円超えになるわけだし、10% 上げると。
そうですね。
うん。限りなく1万円に近くなるとか。これって結構だから9000円の料金でもしやってるとしたら900円の値上げって結構大きいよねみたいな。
そうですね。そっか、うん、
だから40円のお金が出せないって感覚よりもうわ高っていう感覚になっちゃうのかなみたいな。
あー、うんうん、わかる気がしますそれ、うん、
心理的かもしれないけど、
うん、
うん、だから美容室もだから、もちろん美容室だって物価上がってるわけで、コストも上がってるわけだから、はい、値上げするとか、なんかいろいろこう、いろんな、相談とか受けたりしますけど、まあ前から言ってるように、安直に物価が上がったから上げるって良くないよね、みたいな。で、力ないなりに僕なりに調べたんですよ。美容の料金の壁ってどこにあるんだかと。
はい。
そしたらやっぱりその、ちょうどね、この間、その後のメルマガに書いたんですけど、大体サロンって大きく分けると単価って3つに分かれてて、
うん、
技術平均単価って言うんですけど、
うん、
例えばカラーカットあたりで考えると、6000円前後、割と低単価なお店と、
はい、
8000円ぐらいの、まあ一般的一番多いと言われている単価の価格帯のところと、
はい、
それから9000円超え、あるいは1万円超え単価のサロンと大体3つに分かれるんですよ。
はい。
で、どれがいいとか悪いとかじゃなくて、どれでも利益が出ていれば全然僕は OK だと思うんですけど、ある意味。
うん。
これを超えた時に、たとえ理由が物価が上がったからとかっていうことであろうがなかろうが、それを超えた時っていうのは結構その客層って抵抗するんですよね。
うんうんうん。
きっとね、単価1万円超えてるところが500円上げましたって言っても1000円上げましたってあんま関係ないと思うんだけど。
おー。
だから逆に6000円前後の割と低めの単価でやってるところが、ごめんなさい、物価上がっちゃって400円上げますねとかって言っても大きな影響出ないとか、一番大きな影響なんで真ん中の単価の。
あ、うん、
一番ボリュームゾーンですよね。サロンも一番そこが多いと思うんですけど。
うんうん、
そこが値上げをするっていうのは一番大変なところで。なんかそんなようなことが分かってきて、じゃあ物価が上がった分全部被るのかって話にもなるわけじゃないですか。
はい。
うん、被れるなら被った方がいいと思うんですけど、僕は。美容室の仕入れ原価とかそういうのってすごい安いから、
うん、
いくら上がったからって言ったからって、原価がめちゃくちゃ上がって利益がめちゃくちゃ圧縮されるってことないんでね。
うんうん。
あんまりそこを意識すると良くないなとは思うんですけど。ただ方法論っていうのをやっぱり考えていかなきゃいけないから。
はい。
何回かもうこの席でも言ってると思うけど、まあ一番いい方法の一つとしては、高いメニューを作って置き換えていくってことなんですよ。ちょっとピンとこないかもしれないけど、
うん、
例えば、わかりやすくですよ。カラーカットが今1万円だとします。でもいろんなこと考えたら1万1000円以上欲しいんだよ、と。
うんうん。
まあ、それ気持ちはすごくよくわかるんですけど、そしたら、1万円を1万1000円って値上げですって、いくら理由をつけたとしてもそうするんじゃなくて、1万1000円以上のカラーカットのメニュー作っちゃえばいいわけですよ。
うん、うん。別で。
うん。
はい。
グレードの一つ上のものを作ってあ
げる。うん、はい。
全員はそっち行かないですよね。
そうですね。う
ん、だけど、何パーセントかの方はそっちへ移っていくわけですよ。
ありそうですね。うん。うん、
それとあと、ほら、新規集客するときに、うん、1万円のカラーカットと 1万1000円じゃなくてもいいんですよ。1万2000円でも3000円でもいいんですけど、のメニューと2つ載せる。
うんうん。
と、それは全員高い方を選んでくるかって、そんなことはないですよ。絶対高くなれば少なくなるわけだから、集客としては、うんうん。だけど、それを選んでくる人がいるってことになると、単価は勝手に上がっていくわけじゃないですか。
うん。
だ基本は、今ある料金をなくさないってこと。
はいはい、
なくせば値上げになるわけだから。
わー、はい。
今いるお客さんキープできるじゃないですかね。
うんうん。
で、これもね、いろいろ調べていくと面白いんですよ。また単価の話に戻りますけど、うん、客単価6000円前後のお店って、
うん、
それをずーっと維持したら、リピート率めちゃくちゃ高いんですよ。ダントツに高いです。6000円を維持すればっていうのは、これあのフリーランス系の店がよくやるパターンなんですけど、新規割引で例えばカラーカット6000円ですよって来るじゃないですか、わーっと。
うんうん。
2回目以降もその6000円でやってあげるんですよ。
へ
ー。だからずーっと、単純に言ったらずっと安くやるってことです。
うん。
うん。その代わりリピート率めちゃくちゃ高いんです。
へー。
で、次はどっちかって言ったら高単価の方なんですよ。
うん、
1万円超えの単価のお店っていうのは、集客数はもちろん減りますよね。絶対に減るんですけど。
うん。
リピート率はめちゃくちゃ高いんです。
不思議。
ね。
うん。
あれなんですよね。多分ね、そういうサロンが少ないからっていうのもあると思うんですよ。
うんうん。
だから、少ない中から選ぶってことになると、うん、どうしても数が限られちゃうし、しかも、初めからそういう料金で行くっていう気持ちがあるわけだから、そこのサロンでよっぽど嫌な思いしない限り、またそこへ行くって感じになるんですよ。
ああ、そうか、そうか。
うん、
うん、
うん。なんか、直美さんはほら、やっぱり料理すごく好きだって言ったから、あれだと思うんですけど、例えばグラム1000円の牛肉と、
うんうん、
グラム2000円の牛肉どっち買うか言ったら、その1000円を選ぶと思うんですよ。値段で言ったら。
うんうん、
だけど食べ比べたらあからさまにそのグラム2000円の牛肉が高いと、
うん。
そしたら牛肉を食べるならちょっと頑張って2000円だよねって感じませんかね、なんとなく。
すごい美味しかったら。
うん。
うんうん。
はい、そうですよね。
そうですね。
それと一緒でやっぱり払ってもいいっていう感覚があるんですよね。その高いものを選ぶっていう人って。
うんうん。
だからおそらくその価格帯の中で探すんですよ。次に選ぶにしても。
はい。
間違っても2000円の牛肉がうまいなって思ってる直美さんが、いや、でも2000円高いから1200円ぐらいで買える牛肉ないかなってあったら安い方がいいかもしれないけど、おそらくそれってやっぱ1000円のと変わんないですよね。
うん。
だから美味しい牛肉食べるんだったらスーパー買えたとしてもやっぱグラム2000円は当たり前だよねってこう思っていってる。
そうですね。そこの当たり前は崩せないんですよね、なかなか、
うん。
うん。
そういう感覚だと思うのね。
うん。
じゃあ単品の、メニューの料金でいくとどうなるかっていうと、
うん、
カットが4000円を超えてる、もうすでに4000円を超えてる店は結構値上げじゃないけど、単価をもっと高くしていってもいけるんですよ。
へぇー。
カラーカットで言うと8000円前後ぐらい、例えば7800円とか8600円でやってる店が単価を上げようとするとなかなか難しいですよね、これ。次の壁がすぐそこに来るから。
そういうことですね。はい。
うん。なので、そういうことも考えたときに、やっぱ単純値上げは結構客離れを起こす可能性高いから、モスみたいに。
うん。
なので、高いメニューを作っちゃう。で、両方乗せる。で、こっちに少しでも多く移行するように持っていく。
うんうんうん。
で、そこで一つ仕組みとしてポイントになるのは、こっちのカラーのがいいですとか、こっちのパンのがすこぶるいいんですって言っちゃったら、 今言いがちなんですよ、みんな。
はい、言いそうですよ。
新しくこんなのが出て、さ、ものすごくこんな風に良くなりましたって言いがちじゃないです。
うん。
気持ちはすっごいよくわかるんですよ。
はい。
それを見て今までのカラーカットしか払えないと思った人はどう思うかって言ったら、なんかすごく粗悪なカラーカットに聞こえてきませんか、なんか。
そうですね。
だから良さをアピールするっていうのは結構危険でもあるし、
やってみ
て分かんないとこある、あるから、やりがちだけど良くないですよね、仕組み的には。で、それも僕はじゃないけど、マックが教えてくれてるんですよ、ちゃんと。
何?
マックが。まなみさん、マックが好きだって言ったから、多分間違いなく食べてるはずですよ。
はい。
チーズバーガーってあるじゃないですか。
うん。
チーズバーガーはチーズバーガーで美味しいですよね。
はい。
まあ、僕も美味しいと思います。
うんうん。
だけど、ダブルチーズって言われたらさらにうまそうな気がします。
そうですね。
うまいって、はい、最高、美味しさ2倍なんて書かなくたって。要するに美味しいをアピールしなくても、チーズが2倍なんですっていうだけで。
確かに。
で、値段もっと上がるんですよ。
うんうん。
あれちょっと価格比較してないからだけど、たかだかチーズが1枚余計入ってるだけですよ。
うんうん。
コストいくらなんだってことじゃないですか。例えばスライスチーズみたいなのが1枚余計に入って、スライスチーズったらマックに怒られちゃうけど。多分ね、100円以上高いんじゃないかな。
へぇ
ー。ダブルの方が。
あ、そうなんだ。うん、バーガーも2枚になってるとか、そういうあれじゃないですかね。ちょっとわかんないですけど。へぇー。
で、ダブルバーガーもあるじゃないですか。
うんうん。ありますよね。うん、
あれだって、美味しいって言ってないですよね、全然。
言わないですね。
パテが2倍とか、なんか、そういうまあ、肉が2倍みたいな、なんか、なんて僕アピールしてるかちょっと記憶がないけど。それでコスト以上のものがボーン上がってるわけですよ。
なるほど。
うん。だから、元に戻すと、新しいいいカラーを用意して、本当に適当なカラーじゃダメですよ。ちゃんといいって検証してから本当に違うよねって思ったものを使うんだけど、前のカラーよりこれが良くて、これが良くて、これが良くてって書くよりも、こういうものを増量してありますとか、2割増量とか、こういう成分が入っていますとか、前よりしっとりじゃなくて、さらにしっとりですよね。前よりサラサラ、さらにサラサラですよね。って書くと、前のカラーが粗悪じゃないってことになるわけだし。
なるほど。
なんか伝わりました？
はい、とても、
まあ、言い方一つって言い方一つだと思うんですけど、伝え方ですよね。
本当ですね、で。どちらの気持ちもちゃんと大切にしていないと、お客さんは離れちゃいますもんね。
そう。そうなんですよ。だからね、まあ、もう本当、なんかちょっと仕組み的な話になっちゃってるんですけど、いろいろそういうこと考えないと、安易に周りが、あ、そうそう。だから、モスがうまくいかなくなっちゃったので、物価も上がってるし、ハンバーガー業界だけじゃなくて、いろんなとこ、ラーメン屋とか、いろんな居酒屋とか、みんな値上がってるわけじゃないですか。
うんうん。
だから仕方ないよね、とか、いいだろうね、的な、ああ、モスに怒られちゃうな。そんな適当には決めてないだろうけど、
うんうん、
多分仕方ないじゃんっていう考えってすごくあったと思うんですよ、もう。だけど、やっぱその仕方ないだけでやっちゃって、結果利益がなくなっちゃいましたって言ったら、やっぱり良くないわけで。ある意味企業も失敗することあるんだなっていうのも感じたし、やっぱり味、食べ物だったら味、マックと多分違うと思うし、客層も違うんじゃないかなと思うけど、僕らで言えば自分の扱ってるメニューとか、ここですよね。自分の腕というか技術に高をくくると、やっぱり良くないよね、みたいな。
そうですね。
っていう今日はお話です。
あ、なるほどなぁ。なんかいろいろ納得しました。確かに一番のお客さんが多い層、だからファーストフード食べたいっていう お客さんの層と同じで、大勢いるところの、うん、その壁っていうのは結構慎重にやんなきゃいけないし、
うん、
大事にしなきゃいけないんですね、
うん、
でそれ以外の層だったら、うん、その安いお店と高いお店、それぞれはリピート率が高いんだけど、それはもう競合があんまりないからですよね、
うん、
きっと。でそのお店で失敗さえしなければ、まあ、安定してればキープは簡単になるっていう、
うん、
でも大多数はあれですもんね、値上げしたいなーっていう気持ちを持ちながら大勢のお客さんがいる、うん、大きい層にいらっしゃいますもんね、
うん、もちろんですけど100円上げた200円上げたとかっていうサロンもなんか聞いたりするんですけど、
うんうん、
そのぐらいじゃどってことないんじゃないかなとは思うんですけど、
あ、
うん、でも逆に言ったら100円200円上げてどんだけ利益増えたんですかっていう話でもあるじゃないですか。
そうですね、
すごい神経使って気使って、
うん、
200円上げたんですとかって、いやいや悪い話、全然悪い話じゃないけど同じ気使うんだったら200円上げても利益でどのくらい変わってくるか大して変わんないですからね。
それじゃあね、ちょっと、確かに。
もったいないですよね。
そうですね、せっかく値上げするなら。
そうそうそう、そう。だから、まあ、その辺もいろいろバランス考えて、サロンのその、まあ、いくらの壁っていうやつを自分でちゃんと考えて、
うん。
で、やんないと、せっかくの努力が、あるいは苦労が、報われないよっていう話です。
なるほど、
うん。
大手でも失敗しますからね。
そうなんです。
なるほど。いやー、ありがとうございます。
はい。
それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは、皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細を押していただきますと、質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。